それでは手を見ることが開いて、ご一緒にお祈りしてまいりましょう。16節から読みます。ではご一緒にお願いします。3、はい、断食をするときには自然の仕事を忘れた顔を通してはいません。あなたは何にしていることが人に見えるよりもその顔を宿すのです。まことにあなた方に違います。あなたは常に自分の奥を受け取っているのです。聖書の中にですね、私たちクリスチャンがすべきことは満たるというんですね。その第一番目をお祈りをしなさい。そして、今度は良い善行をしなさい。良い生き方をしなさい。で、三番目は断食をしなさいという3つがあるんですね。で、これらのお祈りと善行することと断食するということはですね、マタイの読書の中にですね、自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさいとイエス様は言われているんですね。ですからこの3つのクリスチャンのすべきことはですね、人に見せるもんじゃない。私断食してますよ、私乗ってますよ、私はこんな良いことをしてますよ、人を愛してますよというふうにね、それを人に見せるためではなく、それは隠れたところで神様に見られるという意識を持ちながら、神の身元で人に見せるものでなく、ごく自然にすべきものであると聖書は私たちに教えています。で、今日ね、断食のこの話を通してですね、それにして私たちの、クリスチャンの生き方が本当に神様の前にだけ喜ばれるものでなければならないというテーマで話をしたいと思うんです。まあ、断食というからですね、私たちはそんなにしないと思いますね。ミルク断食とかね、食事をしながら断食しながら痩せるというのがありますよね。でそういう断食は皆さんご存知だと思うんですね。でも断食というのはですね、いろんな形で私たちは、自然に、なんとなくやってる場合があります。それは何かと言いますと、体の調子が悪いから今日はちょっと食べるのを制限しよう、まあ、これも断食ですよね。で、あんまりにも悩んでしまって、こう悩み事が多くて、もうね、食事ができない、そのことばっかり一生懸命考えて、その問題のことばっかり考えて、問題の解決ばっかり考えて、この食を断っている、それもですね、ある意味から断食なんですね。でも、今日のこの聖書のお話してるから、これ聖書的な、まあ聖書でいう聖書的な断食のことを言ってるんですね。これはですね、断食というのは、私たちが、禁欲的で人工的な断食、腹をすかして人が満足する形式的な断食をする、人たちがですね、その当時たくさんいらっしゃったみたいです。で、ですからイエス様はそういう人たちに対して非常に断食に対してね、彼らがやっているような断食をしてはいけませんよとこのように言っているんですね。で、断食というのはですね、そういうふうにしてお腹が、体の調子が悪いとか、イライラするとか、なんか問題の解決のために私たちは自然にやってしまう。聖書の中にもですね、そういうふうな断食をした人がいらっしゃるんです。第一サムエルの一章の7節の中に、第一サムエルの一章の7節の中に、ハンナの祈りというのが出てくるんですね。で、ユダヤの、昔のユダヤでは、一夫多妻の時が習慣がありました。で、エルカナという男性がいてまして、エルカナという主人に対してペニンナとハンナという二人の妻がいました。で、ペニンナさんはですね、一生懸命エルカナさんのために子供を産みました。でもハンナという人はですね、神様がその胎児を閉ざしていたので子供を産むことができなかったんですね。産まなかったんです。で、毎年毎年、神の神殿に向かっていたときに、なんて言いますかね、その家族の単位で、その家族の一人一人に、食物を分け与えて食べる食事会が、食事をする、そういう習慣になったんですね。で、そのときに、夫であるエルカナはですね、ペニーナにはペニーナの子供の分も含めて、いくつかの食事の、食卓を準備した。 でもハンナには子供はいませんから一人分でしょう。でもあのエルカナという主人はですね、ご主人はこのハンナを愛していましたので、ハンナ以外 の、 あの子供がいない分も多めに与えてたんですね。でそうしましたらペニーが腹立ちますよね。自分はエルカナご主人のために子供を産んでですね、本当にあの自分の妻 の、 あの妻 の、 その務めを果たしているんだけど、ハンナは何もしてないんだけども、あエルカナがあそのね、たくさんの食卓を準備して、愛を示しているから腹立つ。だから腹立つがこのペニーナという、奥様はですね、ハンナに対して嫌味を言うんですね。毎年毎年嫌味、あんたは子供を産みもしてないのにね、なんで、ね、あの主人はですね、あのそのエルカナはあなたにね特別に愛情を注ぐのか、腹立つ言うて嫌味を言うわけで、毎年毎年そういうことがあったので、もうハンナはですね、苦しくて苦しくて、この嫌味はでも腹立って腹立って仕方なくて、この年はですね、断食をして神様に祈ったみたいですね。もうこんなにあの恥ずかしい思いをするの嫌だから、だから神様は私に子供を与えてくださいと言って、断食して祈りをした時に、そのハンナに子供が与えられ、子供は、これはですね、サムエルという預言者になったんですね。だから、聖書の中にはですね、問題のために、自分の職を立って神様に祈るという、こういうことが出てくるんです。またもう一つですね、第一列王記の21章の4節の中には、第一列王記21章の4節、アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら自分の家に入った。いずれエル人ナボデが彼に私の先祖の譲り地をあなたに譲れませんと言ったがられる。彼は信頼に覚えられ、顔を背けて食事もしようとはしなかった。アハブ王様が、ある土地を欲しがったんですけども、その土地の所有者はあなたにはあげません。アハブ王様はあなたにはこの土地は、いずれあなたには譲りませんと言ったときに、腹を立ててまた断食してお祈りした。だから、自分の問題のために断食をして神様に祈ったり、そして人に腹を立てて断食をしたりとか、こういうことをですね、して、自分のこの心の中に ある不幸や、自分の罪を悲しむあまりに、神様の助けを、許しを得るために、恵みを得るために、断食をするという、そういう断食が聖書の中にもあるんですね。私たちはこれをよくするんですけども、こういうふうにして自然発生的に生まれるような子供の成り行きの中において断食をするということがあるんですけれども、でもですね、聖書の中にはもっとですね、違った意味の聖書の断食があるんですね。それは、レビ記の次の日にですね、レビ記の23章の26節から32節に、神様はモーセを通してイスラエルのために断食をしなさいとお命になりました。ついで主はモーセに告げて仰せられた。特にこの第七節の10日は食材の日、あなた方のために聖なる会合となる。あなた方は身を戒めて火による捧げ物を主に捧げなければならない。その日のうちは一切の仕事をしてはならない。その日は食材の日であり、あなた方の神主の前であなた方の贖いがなされるからである。その日には身を戒めない者は誰でもその民から断ち切られる。その日のうちに仕事を少しでもする者は誰でも私はその者を彼の民の中から滅ぼす。どんな仕事も知らない。これはあなた方がどこに住んでいても夜に守るべき永遠の掟である。これはあなた方の全く休みの安息である。あなた方は身を戒める。さらにその次の9日の夕方にはその夕方から次の夕方まであなた方は安息を守らなければならない。これにてですね、安息を守るときに、そしてまた神様の場合、食材、私の罪を神様許してくださいと言って、神様に近づいたり、神様の前に特別に願い事をするときに、民に対して断食するように、このように命じていらっしゃるんですね。ですから、断食をするというのはですね、私たちクリスチャンにとっては、願い事を叶えていただく、あの人に対して何か願い事を、ね、要求したい、何か自分の欲しいものが欲しいから断食をする、断食をして神様に祈る、以上にですね、以上に 神様の前に私たちが近づくために、神様の祝福の中に私たちが身を置くために、私たちのその罪や私たちの至らなさを神様の憐れみによって許していただくために、私たちは断食という方法を通して神様に近づけと神様は命じていらっしゃるんです。ですから私たちはお祈りと善行を施すことと、そして断食を通して神様に近づく、これをですね、神様は私たちに命じていらっしゃるんです。まあ、そういうのがですね、じゃあ断食をしてたらいいのか、断食を熱心にする人は熱心で、熱心なクリスチャンで、断食をしない人は無熱心なクリスチャンなのかと、そういう意味ではないんですね。いろいろに神様に近づく方法として、この断食というのは特別に神様が用意された方法ですよ。つまり神様はこれをどうにかしてほしい、ね、神様はどうにかしてほしい、でも私の生活変えません、神様、私はあなたにこういう願い事があります。でも、私の持っているものは誰にも与えません。私はこれは守りたい。私の持っている祝福の上に神様、上に祝福を注いでください。私は損することはできません。というような、そういうふうな祈りというのは神様は聞かないと思うんですね。私たちもそうですよね。ね、私たちもこういう状況なら聞かないと思いますよね。でも、神様、私はこの願いを実現してほしいんです。ですから私は自分が自分の体を保つための断食をして、損をしても自分の体を身を削っても、神様これは願って私は叶えてほしいことなんですという、その切実な願いを持って乗る時に断食というのを私たちはしなければならない。そういう意味でですね、私たちは断食というのを普段の生活の中に意識しなければ。例えばそれはね、ミカランジーとかランジーとかいうのありますけども、いや、一食でもいいし、ね、一食でも二食でもいい。ね、自分の身を削って神様、これは神様聞いてほしいんだ。これは絶対に私の祈りを聞いてほしい願いですと。そういう断食の気持ちを私たち、断食の方法を私たちはいつもしなければならないんですね。例えば、聖書の世界はですね、まあ、ディセンプルというか、教会規則というのが昔からこうあるんですね。で、それが儀式となってですね、私たちの礼拝の時に基礎神経を告白するでしょ。で、クリスチャンの、聖書の教えはですね、非常に難しいので、このコンパクトにまとめたのが基礎神経。基礎が持っていなければならない基本的な原則を私たちは、いつも告白しています。で、そういうものがですね、昔からずっと教会の実施の中に、蓄積されて私たちに、良いものとして私たちに提供されているんですね。その中に、ウェストミンスター信仰告白の中という中にですね、クリスチャンのすべき生活はこういうものが必要ですという内容があるんです。そこに、いろいろ文章がありまして、その他宗教的な宣誓、聖願、聖なる断食、また、特殊な場合の感謝などをクリスチャンは心がけなさいというふうに教えています。だから、ここにね、断食は断食でも、神様の御心にかなうような聖なる断食、神様が喜んでくださる聖なる、喜ばれる断食を私たちはして、神様に近づく、祈りを実現させていただく、これを私たちはしなければならないというふうに教えているんですね。今日の御言葉がありますときに、イエス様がこの御言葉を語られたときに、立法主義やパリサイ人という人が人々を宗教的に導いていました。でも彼らはですね、自分の断食を人に見せるために一生懸命してたそうですね。だから、なんて言いますかね、断食の習慣をですね、自分たちで持って、週の2日間、何日かちょっと今ここに書いてあるんですけども、忘れましたけども、どこに行ったのか、そういうふうにですね、断食をして、人に見せる断食をしていたようであります。私たちはそういうふうにおいてですね、断食は神様の前に近づき、私たちの、喜ばれる、神の喜ばれる願いを実現するためにすべきものであるということをまず知っていただきたいです。第2番目に、断食というのはですね、神様の特別な力と導きを求めるときに断食をしたようであります。一人での13章の2節を見ますと、 彼らが主を礼拝し、断食をしていると聖霊がバルナバとサウルを私のために聖別して、私が見した任務に就かせなさいと言われた。もう一箇所、使徒行伝の16の23節には、まだ彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈った後、彼らをその断食を出しに委ねた。特別な働きをするときに、神様の力と導き、神様の知恵と方法をいただくために、その使徒行伝の人たちはみんな断食をして、そして導きを求めたということですね。そして、この導きを求めて、そして、彼らはですね、断食をして神様の祝福を求めていく。第3番目は、断食をしてですね、自分自身 の、 弱さや自分の至らなさを嘆いて、身を打ち叩いて神様の憐れみを求める断食というのがされたそうです。第1テモテの4章7節、俗楽な年寄り女がするような高層話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。ロマ人への手紙の8章の13節、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬ、しかし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きる。断食はですね、自己の罪の悲しみ無力を嘆いて身を打ち叩き、自己を訓練すべきものだというんですね。断食を通して自分自身を訓練する。まあそう言いますとですね、私たちの信仰生活もですね、ただ信じて恵みだけを求めて生活をしているならば、だんだんクリスチャンというのは本来の姿から外れていくと思うんですね。私たちというのは神様を信じて、イエス様を信じている私たちというのは神様の御心に従って、ね、イエス・キリストが私たちにしてくださった素晴らしい恵みを多くの人々に分け与える、述べ伝える、そしてイエス様がおっしゃったように、私を信じる人は私と同じ技をし、また大きな技をするであろうという神様の召しの中に私たちは生まれ、私たちは生かされているんですね。それによってですね、私たちは断食だけには限らないんですけども、祈ることにおいても、善行することにおいても、そして断食をすることにおいても、これを自己鍛錬の訓練として私たちは自分自身をいつも訓練していかなければならないんですね。そういう意味で、イエス様はですね、断食をしなさいということをよく言いました。それは、あなたの信仰生活を自分自身で、訓練しなさい。で、何か嫌なことがあったとしても、それをね、ただ単に嫌なことを体験しても、それに反発してどのこのじゃなくて、その嫌なことがあってもそれを忍耐を働かして、その嫌な出来事の中にも神様の御心を求めて、そこから見事にそれを克服して乗り越えて前進しなさい。そのためにあなた方はいつも訓練しなければならないって言ってるんですね。まあ祈りにおいてもそうですよね。ただ単に食事だけの祈りをしてたらいいわけではありません。私たちは祈ることにおいてもですね、神様の御心が実現するために、神の御心が実現し、人々が神様の祝福に預かり、自分も幸せになるために、私たちは自分の祈りを訓練しなければなりません。それをすることもそうですよね。祝福をいただいた祝福の中にあっても、その祝福をですね、いつ神様がそれが必要だといった時にも提供できるぐらいの気持ちを持って、その善行する時も、神様が与えたものであり、神様が取られたんだから主の身が本気です。そしてこの神様が私の人生に祝福を与えてください、ある時はそれを全部取り除かれたとしても、後に感謝を持ってですね、信仰を持って捧げたものを、神はまたさらに倍の祝福を持って、その、この数量では、数えることができない祝福を持って、私の人生に祝福を与えてくださると信じて、そして私たちは善行し、施しをしなければならない。断食をするときでもですね、神様、ただ単に私の願いを実現させていただくために、あなたに近づく断食だけではありません。あるときは自分の身を削って、自分自身の人生に あの神様の導きを求めるために断食をする、そういう訓練としてこの3つのことをしなさいと言っていらっしゃるんですね。そして最後にですね、あのこういう訓練というのは、ほとんど隠れているものが、隠れているものだと言っているんですね。ですね、一番最初の言葉のテーマですね、今日の言葉、はい、ですね、断食をしていることが人に見えるようにとその顔を安すので、まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の目標を受け取っているのです、ね、隠れたところで自分の義を人に見られないように隠れた時にする、隠れたところですることが本来のクリスチャンの行い、生き方ですよという。
あれ。
そうですよね。ね、私たちはあのそれに転校するときに、ね、私がこれをしたんですよと言わないんですよね。あんまりそういうことをですね、あの自分で主張する人はあんまり喜ばしくない、あの避けられてしまいますよね。あ、神様もですね、クリスチャンよ、あなた方の報いが天にあるので、地上で報いを受けてはダメですよ。もちろん、地上で報いを受けたのは、それは、報いを受けたのは、それは感謝なことは感謝だけども、あなた方はその地上の報いを受けるために、良いことをしてるんでは、してはいけませんよ、と言っていらっしゃいますよね。ですから、人に見られて、人に感謝を捧げられたら、神様からいただけるものの祝福の報いを全部受け取ってしまうので、隠れたところで自分の義を、自分の義を犠牲しなさいと神様言ってらっしゃるんですね。それで、さらにですね、見事のもとに、第一コリントの9章の24節に、競技場で走る人たちは、皆走っても賞を受けるのは、今はただ一人だということを知っているでしょう。ですから、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。また、討議をする者はあらゆることについて犠牲します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。お祈りと善行と断食、クリスチャンのしているすべての行い、行為はですね、誰から冠を、誰から褒めていただくためにしているのかということですね。私たちはクリスチャンとして、いろんなその、どういうんですかね、この世においてもいろんな嫌な目にあったりもするし、損もするし、そして自分のものにこう自分の、あの自分のために使えるものも、神様のために捧げて人に対して捧げることがあります。でもそれらの全ての出来事、クリスチャンの出来事というのは、ね、ここにあるように賞を受けるために、すなわちゴールに入った時に朽ちる冠をくださる神様の賞賛を得るために私たちはそれをしているんだ。いつもですね、それを覚えなければならないんですね。私たちは地上で損したとしても、天において私たちは宝積んでいるんです。私たちは地上で理解されなくて人にですね疎まれたとしてもですね、神様は、ね、天において神様は、あなたはね、良い忠実なしもべだ、あなたはベストを尽くしたと神様の称賛を得るために私たちは全てのことをしているんですね。で、よくクリスチャンはですね、やっぱりあの成長してないクリスチャンというのはですね、やはりあのこう見てしまうんですね。本来の神様の祝福される行為というのは隠れたんです。でも横の人を見て比べる人というのは本来隠れているものだから、私はこうしたけども、あの人はした様子がなかったじゃないですね。隠れたところでしてるから、表には出てこないんです。誰がどれだけし、誰がどれだけ祈り、誰がどれだけ神様が断食して祈り、人のために祈ったか、そんなことは全部隠れているんですね。ですから、ね、あの、横の人を見たとしても、全然それわからない。私はしたけど、あの人はしたのように見えないな。私は人に声をかけて伝道してこんだけして時間かけてるんだけど、あなたは見えない。やっぱり全部隠れたところでみんなしてるんですね。ですから私たちクリスチャンの行いというのは隠れたところで神様の前に奉仕をしてるんです。そのことを考えるときにですね、私たちは気をつけなければならないと思うんですね。そして逆にですね、 責められたから、そんなに言わせることなく私してますよとかね、祈ってますよ、伝道してますよ、こんだけ私してるんだと言うべきものでもないと思うね。かえってそれを尋ねる方がですね、これはおかしなことであって、それは隠れたところで神様を称賛されるために、みんなが隠れたところで良い行いを私たちはしている。
アーメン。
ヨハネの福音書の最後に21の22節を見ますが、イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼らが生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい、ね、ペテロはですね、イエス様から、復活したイエス様から、あなたは私の羊飼いなさい、そして私の働きをして、ね、主で私に従って神の技をしなさいと言いました。その時ペテロは、私だけそんな仕事をもらってね、あのヨハネはどうなんですか、あの人はどうしてるんですか、私はそれをね、してもいいですよ、でもヨハネも仕事をするんですか。でその時に言われたのは、彼とあなたは関係ないでしょ、あなたはあなたの仕事をすればいい、神様は私たちクリスチャン一人一人に使命を与えていらっしゃる。そして私たちはその使命の中にあって仕事をして、クリスチャン、クリスチャンとして仕事をする、クリスチャンとして事業をする、クリスチャンとして牧師をする、クリスチャンとして、ね、奉仕をする、クリスチャンとして、ね、いろんな仕事をする。まあそういうにして神様から命を与え、使命を与えて私たち仕事をし、その中において与えられた導きの中にあって私たちを奉仕し捧げて、そして神様に祈って、断食として神様に近づいている。そしてそれらのものが一人一人がその与えられた仕事を全うするときに、キリストのある人は手、キリストの肩、キリストの体の一部分部分を担って、それが一つにまとめられたときに、キリストの素晴らしい技をですね、このように表すことができる。これがですね、私たちクリスチャンが日々、この考えて奉仕をしなければならないことなんですね。あの、ですね、ですね、よくですね、私たちは、まあ、あのお祈りを頼まれたりしますよね。で、頼まれてお祈りします。このため祈ってほしいです、祈ってください、祈ってくださいってこうお祈りをしますよね。お祈りします。そして祈りが、ね、祈りが実現したら私たちその身喜びますよね。でも、例えばお祈りをしますよね、祈りが実現しますよね。その時に、あ、よかったね、で祈っててよ、祈って、みんなが祈っててね、もうあなたの祈りが聞かれて、あなた良くなってよかったね、祝福されたねなんて、して私も実は祈ってましたけど、言う人もいるでしょうね。でもそれは言うべきものではないと思うんですね。で、隠れたところで祈る祈りが、イエス様が幸いな良い祈りだという。で、私も祈ってましたよ。で、神様は、祈ってましたという、祈ってましたということは必要ない。で、良くなったらいい。そして、私が祈ってたか祈ってないかは、その人に知らせる必要はない。神様がご存知。私も捧げましたよ。いや、許しはない。私が捧げたか捧げてないか、その捧げたことが、真心から捧げたのか、決して捧げたのが、全部神様がご存知。だから、私たちはあえてその自分の隠れたところの働きを表に出して、この世で報いを受ける必要はないと思うんですね。もちろん祈っていただいたら、祈ってくださいと言えば祈って、合同で祈る場合もあって、それはそれでいいんだけども、あえてそれ以上に自分がこれだけしてましたよ、これだけ祈ってましたよ、これだけあなたから心配してましたと言う必要はないと思うんですね。これがですね、隠れたところで私たちクリスチャンというのは善行をし、そして祈りをし、そして捧げ、そして断食をし、神様の前に出ていく、これをしなければならないと思うんですね。で、伝道師の生活をずっとしていますと、いろんな秘密がやっぱり与え、こう知ることがあります。で、なんて言いますかね、秘密をしているものですから、その度祈りますよね。で、解決したという噂を聞きますね。まあ、よかったねって言いますね。で、会いますよね。ああ、ちょっとね、皆さんに、いろんな人に祈ってもらって、私ね、癒されて、解決したんですよ。で、私も、まあ、知ってるとしても祈ってましたね。で、あ、そうですか、あなたは病気だったんですか。ああ、癒されてよかったですね。それで、 そのようにするんです。別に言う必要はない。私は祈ってた。神様がそのようにだから。そして、その人に言う必要がない。その人は天に帰ったら、私が祈ってたことを知るでしょう。その時に、私の地上の祈りの、祈りの務めを果たしたと思う。そんな意味で、ある意味においては、秘密は秘密のままでいて、して知っていて一生懸命祈ってても、ね、知らなかった、祈ってない、知らなかったように、ただその良くなったことを喜んでいる。これがですね、クリスチャンの生活というか、奉仕の内容かな、内容ではないかなと思いますね。で、私は牧師とか、今牧師してますけども、こう、立つのは嫌だったんですね。というのは、立ったら、自分の中にある秘密を全部ある程度出さなければなりませんよね。こんな風にしたらいい、こんな風にしなければならない。でも、そんな全部言ってしまうと、この地上で報いを受けてしまうから、私は前に立ちたくないというのが。それが全部密かに隠れたところで善行して、隠れたところで祈って、隠れたところで良いことをして、そして隠れたところそのまま天国に行ったら、ものすごい宝が天国にあるというふうに考えてたんですね。だから、クリスチャンのやり方の時は、そう、それはですね、したくなかった。ところがですね、ある時お祈りした時に、あなたがしていることを、ある程度証しをして出すことによって、弱っている人や悲しんでいる人や苦しんでいる人が祝福され、解決され、癒されるならば、これは神様の御心ではないだろうかと言われたんです。私のような小さなこの経験が人々を助けることができるならば、これは隠して天国に持っていく必要はない。と、その時に導いたって、そのようになったんです。もちろん、ね、ある種のものは、ある種のものや、あるものは、ね、天国に持っていく覚悟を持ってですね、もう完全に封印した内容もたくさんあります。それは過去、どういうことをしていらっしゃって、そのために今はですね、祝福されて、みんなから祝福されている。でも過去にこういうことがあったんだ、それが解決されたことがあったんだ。そういうこともですね、封印しなければならないことをたくさん持って天国に行くように、もちろんしていますね。もちろんですね、時々、度が過ぎてしまいまして、なんて言いますかね、個人情報をちょっと流してしまう気配がありますけども、確かよう言われて、私に言うと全部前にメッセージで言われて怒られたので、難しいんですよ、はっきり言って。どこまで神の栄光になるか。その人は信仰が、ね、強ければ神の栄光になるし、信仰が弱ければどこまで行っても全部非難の対象になるから、ね、難しいんですよね。でも、それは考えながらしてるんですけども。言い訳する必要ないとにかく今日はですね、3つのことです。祈ることにおいても、善行することにおいても、断食することにおいても、私たちは、訓練として、この3つをしなければならない。そして、訓練として自分自身を制御して、隠れたところでこの働きをして、そして、神に栄光いただく、神様から栄光いただき、称賛いただいて、そして、プラスアルファ人々の称賛をやるならば、これは幸いな人生だと思います。そして、断食は私たちは、神に近づくために私たちはしなければいけない。願い事を実現させていただくためばかりではなく、神様に近づき、私が耐えられるために、断食を持ってでも神様に近づきますよという覚悟を持って、お祈りをする、断食をする、その断食をしてまいります。イザヤ書の中に断食をするときに、あなた方の悪の縄目をほどき、そしてあなたの全ての問題を解放するために断食はあると書いています。本当に、一日断食でも半日断食でも、その問題において私たちは断食を持ってでも神様に近づくという信仰をですね、持っていきましょう。愛する天のお父様、今日も変わらない主は、私たちと共に、私たちのいろんな愚かしい生活の中においても、私たちを善にして、私たちを祝福し、そして益として、私たちをお持ちくださっていることを感謝します。私たちは祈りにおいても、奉仕をすることにおいても、神様あなたの前に近づくことにおいても、本当に遠回りであり、そしてまどろっこしい、そのような生き方をしているものでありますが、 そのまどろっこしい歩みをする私たちを気長にイエス様は待ち続けてくださり、支え続けていてくださることを感謝します。
アーメン。
どうぞ私たちが気づくまでしっかりと私たちを見つめて見守っていてくださる、本当にこの恵みを感謝いたします。
アーメン。
どうぞ、遅い、その歩みであろうとも、私たちは確実に成長し、イエス様のご縁のために用いられることを本当に心から感謝いたします。祈ることにおいても、善行することにおいても、断食をして神様に近づくことにおいても、私たちはもっともっと自分自身を訓練として、自分自身をもっともっと、この打ち叩いて、神様の御心にかなうように成長することができるように導いてください。
皆
によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。